FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは財務省東海財務局静岡財務事務所の所長でいらっしゃいます小玉光俊さんです。おはようございます。
おはようございます。
なんかゆっくりご紹介してしまいました。
長い名前ですいません。
いえいえ、その財務省の中の東海財務局という、はい、これブロック、東海地区のブロックがあって、はい、でその中からさらにこの静岡県の静岡財務事務所というのがある、
はいはい、
という理解でよろしいですか。
そうですね、
はい、ちょうど駿府城公園のお堀沿い、はい、県庁の並びに、
そうですね、はい、合同庁舎にあります。
そうですよね、はいはい、こちらでどんなお仕事をなさってらっしゃるんでしょうか。
はいはい、まずあの財務局あるいは財務事務所というのがですね、なかなかこう馴染みのない組織ではないかと思うんですけれども、はい、うん、財務省のこうグループというのは大きく分けて3つ地方の出先機関があるんですけれども、皆さんよくご存知の国税庁、
はい、
税務署、それから税関ですよね。
あ、
はい、その2つは主に税の徴収を中心にやる機関なんですけれども、うん、財務局というのはその税金関係以外のですね、うん、財政ですとか経済景気動向ですとか、あるいは国有財産の管理ですとか、それからもう一つあの財務省の組織なんですけれども、金融庁の仕事もですね、地方においてやるということで、静岡の金融機関の地域に金融がどれだけ貢献しているかとか、はい、どんなビジネスモデルを作っているのかと、うん、そういうことをですね、見たりさせていただいているという、まあいろんなことをやらせていただいている機関です。
ずいぶん幅広いお仕事ですね。わあ、それはもうやはりあの相当優秀な方たちがお入りになってるんだろうなと思いましたけれども、すごいですね。
あのちょうどですね、今度3月の末からですね、我々の採用試験のですね、応募が始まりますので、はい、財務専門官試験というのがありますので、はい、ぜひあの応募して受験して目指していただければと思いますので、よろしくお願いします。
何かコツはございますか。
静岡で受験できる試験なんですよね。大抵が名古屋とかですね、東京に行っていただくんですが、一次試験静岡で受けられまして、もう一つあの経済経営の方にですね得意な科目が揃っていますので、うんうん、あのぜひたくさんの方にですねあの受けていただければというふうに思っております。
そうですね、はい、地元の大学で学んでらっしゃる方たちも大勢いらっしゃいますしね。はい、というような非常に幅広い内容ということだったんですが、はい、具体的にいくつかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、
まずあの財政の関係でいうとですね、はい、主にはその国の予算がですね、まあ、どれだけ効果的あるいは効率的に使われているのかを調査したりとか。
どうやって調査するんですか。
あの毎年テーマを作りましてですね、はい、本省でつけた予算についてですね、それがいろんなこう地方体とかですね補助金をお出ししているようなところにですね調査して、うん、どこがこう問題だったのか、どこが使い勝手が良かったのかとか、うん、あるいはいくつか似たような制度があるのかないのかとかですね、そういうことを調べさせていただいたりしてます。それを、はい、まあ、次の年の予算にも反映させていただくと、そんなことをしております。
はい、
あるいはあの県や市町にですね公共のため、例えば上下水道の整備ですとか、あるいは公園の整備だとか、はい、学校の整備なんかのためにですね長期間にわたってお金を融資する、そういう制度もございまして、その仕事もやっております。
はい、なるほど。これはそれすると、はい、それぞれの自治体からの申請がある、はい、ということですね。
そうですね、はい、うん、それから経済景気の話でいきますと、年に4回ですね景気動向の調査分析をするのと、その他にさらに年に4回ですね企業の方から今の景気動向についてですね伺って統計をこう公表すると、そんなような仕事もしております。
この景気動向っていうのは何をもって調べていくんですか。
ですね、まあ、いろんなところが出している指標、特に個人消費ですとか、あるいは生産とか雇用情勢についての各種の資料と、それから代表的な企業にですねや団体にお伺いしてですね今の情勢を聞きながら判断していくと、そんな感じで進めております。
うん、あ、じゃあもうあの中に入っていらっしゃる皆さん、それぞれ職員の皆さんっていうのは、はい、365日ずっと経済追いかけてる感じですね。
分野が結構多岐にわたりましてですね、はい、その財政をやってる職員、それから、経済情勢をやってる職員というのが、まあ、一つの課にあるんですけれども、うん、その他にもその先ほど申しました金融の仕事をやってる職員ですとか、はい、それから国有財産の管理をやってる職員ですとか、まあ、あと 広報などをやってる職員とかそれぞれにこう分かれてますので、うん、実際は景気を担当してる職員っていうのは私を除いて全部で3名でやってるんですよね。
どれだけ優秀な有能な皆さんなんでしょう。なので、
かなりハードだと思います。
そうですね、はい、で静岡にはいつからおいでになってらっしゃる、
はい、私平成28年の7月にですね、はい、参りまして、今1年と9ヶ月ですか、になりましたね。
静岡県という土地柄は、はいはい、児玉さんからご覧になって、はい、どんな経済的な、はい、お財布から見るとどんな県に移りますか、
はい、経済情勢の話先ほど申しましたけれども、はい、今静岡県内もですね景気は上がってきて回復してきているという状況で、まあ、高いところで推移しているんですけれども特にその消費についてはですね一部ではこうお財布の紐が緩んできたというところもありますけれども、
う
ん、メリハリがある消費に移ってるんじゃないかと思います。それは必要と認めるものについては、うん、そこはお金を出してもですね買うとか例えばこう自動車であったらば、はい、安全装置が必ずついてるものを買うとか、うん、
ちょっと高くてもね、はい、こっちの方が今の時代必要だと思えば、
ねはい、あるいは家族にとってこう大事なイベント例えば年末のクリスマスケーキなんかはかなり高いものが売れたという話も聞きましたし、
はい、じゃあ外へレストランでどうこうじゃなくって、はい、家庭での時間を楽しむために高いものを買って楽しみましょうと、
はいはいはいはい、なんかそんな声は聞かれましたですね。ただむやむやたりにこう伝うんではなくて、はい、貯めるところは貯め財布の閉めるところは閉めてここぞと必要だと思った時には使うっていうそんな感じで、消費がこう伸びてきているところはあるんではないかと。
数字だけよく見ますとね、はい、全国の中でいつもその消費の傾向であるとかあるいは収入であるとか、はい、県のその勢いであるとかっていうところを見ていくと、はいはい、割と静岡県って上の方にいるんですよね。そうですね、
はい、経済がですね全国の中でポジショニングするとだいたい10番目で全国シェアが 3% っていうのが静岡の経済の、まあ、特徴のようですね。ただ製造の出荷額だけはですね非常にこう高いところにあってあ、
はい
はい、あの4番とか5番とか、うん、そういう高いところに位置しているというふうに聞いております。
児玉さん、はい、静岡にお住まいになって何か実感することあります、
は
い、
あのですね私は長野県の、はい上田というところの出身なんですけれども
真田丸で有名になりました、
はい、そうですね、はい、おかげさまで非常にこう好評でですね観光客なんかもいっぱい出た来ていただいたんですけれども静岡はですねまず気候の面から言うと、うん、非常にこう温暖で特にこう冬の朝晩がそのありがたさもあ本当に身に染みてわかりますね。
上田市に比べましたらね、
はいはいはい、まずこの2年間雪なんか全然見ないですよね
、はいはい、忘れますよね、
はい、あともちろんその食べ物にしても海産物であったりあるいは農作物であったりしてもですねかなりいろんなものが取れて非常にこう豊かな土地だと思いますね。
そうですか、はい、先日はデパートの社長に伺ったんですが、はい、静岡っていうところは全国的に見ても、はい、京都店などで高いものが売れるところなので、はい、すごく来てくれるんだっていう話を伺いました、はい
は
い、
イベント物産展やると本当に混んでますよね。やっぱり先ほど申しましたようにそういう使うときは使うあるいはこう閉めるときは閉めるっていうそういうメリハリがきちんと効いてるんじゃないかと思いますね。
なるほどね。消費傾向としてはじゃあ上手なんですかね。
そうですね、このところ動きがだんだん出てきたとそんな感じだと思いますね
そうですか、はい、静岡県っていうとその全国的にやはりその有名なものもいっぱいありますし、はい、静岡こそ日本一であるというような項目がいくつかあるんですけども、はいはいはい、何か児玉さんがあこれ面白いねって思ったようなことってありますか。
ですね、消費の中で化粧品の売上高っていうのが今ものすごく調子がいいんですけれども
これ日本全国的に、
はいはいはい、静岡実は化粧品の生産とか日本で一番らしいんですよね。
いや気づきません
確かに化粧品の会社工場とかもたくさんあると思うんですけども、ね、新幹線で通っても、ね
はいはい、
かなりありますよね、うん、だから静岡は化粧品の生産額ではナンバーワンというふうに聞きますし、まあ、来てみると分かるのはこれは 県ですけれどもプラモデルなんかもちろん
ね、
ナンバーワンでというか9割以上出してますし、はいうんうん、それから楽器ピアノなんかはもう 100% 国産はそうですし、うん、農作物例えばメロン温室メロンとかですね、
はい
そういったものも一番ですしもちろんこう海のものでもですね、うん、シラスですとかあるいは桜エビなんかはここでしか取れないっていうのがありますよね、
はい
静岡の自慢できるものってたくさんたくさんあると思いますね。
案外そうすると経済の動きも派手な
地方都市であるということが言えるんですかね。地域であると、
どうでしょう。私静岡こんなに自慢できるところがたくさんあるので、うん、もっともっとですね、全国的にもこれを当たり前と思わずにですね、うん、どんどんこう PR してどんどん自慢していって、こんなに素晴らしいところなんだよっていうのをもっともっとこう訴えてもいいと思うんですよね。
まさか財務省の方からもそう言っていただけるとは思いませんでした。はい、まあそんなね、とても魅力的なご本人であります児玉さんに、はい、実はそれではどんな生活をしていらっしゃるのか、はいはい、どんな趣味をお持ちなのかというところをこの後伺っていきたいと思いますので、はいはいはい、またお願いいたします。はいはいはい、
よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は財務省東海財務局静岡財務事務所の所長でいらっしゃいます児玉光俊さんにお話を伺っています。児玉さんは長野県上田市のご出身なんてお話も伺いました。はい、じゃあ小さい頃というのはスキーだ、はい、スケートだ、そういうこう冬の遊びっていうのが相当お得意だったんじゃないですか。
あまり得意でもないんですけれども、はい、どちらかというとスケートをする機会の方が多かったと記憶してますね。
長野ってそういえばスケート選手すごいですよね。
そうですね、先般のピョンチャンのオリンピックでもですね、はい、長野の小平選手、
小平奈緒さん、はい、
活躍していただきましたし、
今も大進撃ですよ ね、 ですね。
勝負終わった後のこう清々しい態度っていうんですか、自分の勝負だけじゃなくてですね、周りやライバルへの思いやりとか気遣い、ああいうのも非常にこう感動しましたですね。
そうですね、そういえば長野って教育圏でもありましたね一時期。
実際住んでるとですね、なぜそう言われるのかってのはよくわからないんですけれども。
そうですか、はい、何かとてもね行き渡った教育観を持って、子どもたちを育てているっていうような熱心であるというようなね話もあったりしたんですけど、ピョンチャンではそれじゃあ相当冬季五輪は
見ましたね、
注目してご覧になって
た。はい、見ましたね。お隣の国でやってるのもあって時差があまり時差がないの で、ね、はい、ほとんど同じ時間帯で見れたので、うん、夜中にね眠い目をこすりながらということなくですね見ることができまして、はい、フィギュアスケートですとか、うん、あるいはジャンプですとかね、まあ、ほとんどの中継してるやつは見させていただきました。
何か心に残ったゲームはありましたか。
やっぱりスピードスケートは小平選手だけでなくてですね、うん、パシュートですとか
素晴らしかったですね。
あるいは最後のマススタートとかですね、はい、非常にこう面白かったし、うん、感動しましたですね。
そうですね、はい、そういう時はどなたかとお話しなさるんですか。こんなことがあってすごかったねというような方は。
私女房とですね、一緒に静岡に来てますので
単身ではないんですね。はいはいはい、
一緒に見て盛り上がってましたですね。
じゃあ新婚さんのようにいいですね感激があるんですね。
そうですね、は
い、見ていてこううずうずしてやりたくなってきませんか。
あんまりこう冬のスポーツは、まあ、スキーとかはスケートはまあやってたんですけれども、毎年どうしてもっていうわけではないんですけど
今でも冬のっていうのを聞き逃しませんでしたが、
はいはい、40過ぎてから子供と一緒に空手を始めましてですね。
息子さんですか。
はい、はいはいはい、千葉にいた時から、はい、うん、空手を始めまして、引っ越しするたびに新しい道場を見つけてですね、練習させていただいております。
静岡市ではどこに行ってらっしゃるんでしょう。はい、
浅間神社にですね、うん、道場がありまして、はい、平日はそちらに道場がありまして、うん、から、同じ道場で土曜日にですね瀬名の方にですね、はい、公民館でやっておりますので、
リンクにしない
。そうです、そうです、はいはい、そちらに通わせていただいております。
お相手はいらっしゃるんですか。
あ、いや、もう先生たちがいっぱいいらっしゃるんで、体壊さないように無理しないようにやってます。
でもそれこそ空手もまたオリンピックの種目に、はい、
そうですね、
ね、はい、入って
今度東京オリンピックに種目になりますね。
ですよね、はい、これでも空手っていろんなその流派があったように思うんですけど、はい、何をやってらっしゃるんですか。
私のところは日本空手協会といって、はい、小刀館の系統がありまして、
名前は聞きますね、
はいはい、やるんですけれども伝統空手の方での一つなんですけれども、
うん、寸止めっていう
当たっちゃいますけれども、途中直前でこう極めるという、うん、そういう空手をやっております。
段、うん、はい、持ちでいらっしゃるんですか。黒帯で。
まあ、そうですね、一応、はい、一応今三段を持っておりまして、どちらかというと審判とかですね、審査とか、うん、そういった方のが最近のがメインになってきてます。
もうベテランということですね、はい、今も息子さんもやってらっしゃるんですか。
大学の方でですね、今大学生なんですけれども、はい、まだ、続けております。
は
い、まあ、別の道場というか、うん、別の練習場で今やってるってそんな感じですね。
親子手合わせとかあるんですか？
あ、もうダメですね、かまいませんね。
負けちゃいますか？
ダメです
ね。そうですか、はい、それはお父さんとしては嬉しさでもあるんですかね。
あ、まあそうですね。
で、空手はじゃあ割合足しげく道場に行かれてるんですか？
土曜日ぐらいしか今ちょっと通えないんですよね。
あ、はい、それでも1週間に1回そこを目指してらっしゃる、
ね、はい、
これはいいことですね。
なんとか続けようと思ってます。
あの先ほどの話伺うとかなり難しい、はい、非常に煩雑なお仕事ではないかというふうに推察しますので、はいはい、そういう体を動かしたり空手とかっていうと、
ね、
はい、気持ちは
あ、そうですね、
かなり切り替えができそうですよね。
汗かくのは好きな方なので、
うん、今日も顔色も良くていらっしゃいます。
ありがとうございます。
健康そうですもんね。
はい、そうですね、はい。
他にどんなことをしてお過ごしになるんですか？
やっぱり静岡という土地にせっかくこう来たので、うん、県内広しとはいえですね、いろんなところをですね、2人で特に週末歩いてますね。
あ、どんなところに、
はい、西は浜松両丹寺から、うん、東は熱海、
はい、
初島ですとか、梅園ですとか、から出雲ですね、下田、それから南伊豆、西伊豆、大体有名なところあるいは名所と言われるところはいろんな人からも紹介を受けてですね、大体行ってきたと思います。は
い、いいですね。これ必ずじゃあ奥様とお出かけなんですね。
が多いですけれども。はい、
言ってみたら県内っていうそういう全国的にも有名なスポットかなり多いですもんね。
ありますね、はい、
ここはあとは行ってみたいとか逆に行ってみてよかったっていうところがあったら教えてください。
あのですね、静岡の奥志津の方に実はまだ行ってないんですよね。
すぐですよ、はい。
車持ってきてないもんですからバスなんですけれども、
そうなるとね、1時間に1本もないようなところがありますからね、はい、
でも絶対行っておきたいなと思ってるんですよね。
もう時間があれば近くても一回お泊まりになってもいいかもしれませんよね。
そうですね、
奥志津といっても川筋ごとに違いますからね。
あ、そうなんですね、
はい、これは楽しみがあると思います。
ぜひ
自転車はお乗りになりませんか？
自転車も乗るは乗るんですけど、今はほとんどバスと電車ですね。
じゃあこれでぜひまたねお出かけ先に加えていただいて、ね、はい、これからの時期いいですもんね。
そうですね、
はい、奥様は静岡にいらっしゃって何かおっしゃってることありますか？はい、この土地で、
初めてですよね、どこに行っても、はい、そうです、どこに行っても住めば都な人なので、順応性は早いので、どこに行ってもそこをものすごく楽しんでもらってますね。
ありがたい方ですね。
はい、ただはい、そうですね、静岡はやっぱり住みやすいというふうには言ってますね。
はい、児玉さんご自身もきっとその赴任される前というのは、はい、赴任という言い方でいいですか？
はい、
静岡市ってあまり足を運ばれたことなかったんじゃないですか？
出張で来たことは何回かあったんですけれども、ここで仕事あるいはその旅行で静岡市とかっていうのはなくてですね、静岡で住むあるいは仕事するっていうのはまさに初めてなので新鮮味はかなりありましたね。ただやっぱりこう程よく大きくてですね、いろんなものもこう静岡にこうコンパクトに集まってますし、住むにはすごく、便利ですし、それなりにこう賑わいもありますし、そういう意味でもですね、こうなんていうんですかね、理想な街だと思いますけれどもね。はい、
人柄はいかがですか？
仕事をする上ででもですね、たくさんの人とこうお付き合いをさせていただいてきてますけれども、非常にこうよく受け入れていただいてですね、それと静岡っていうところに、まあ、例えば今でしたらば人口がこう流出していくといったようなこう課題をね、はい、抱えているんですけれども、そういうことについていろんな方々がですね、いろんなお立場で非常にこう熱心にやってらっしゃるなというふうに思いますね。
そうですか。
はい、いろんな機関がですね、それぞれのこう立場でだけで言うんじゃなくて、いろんなところとこう連携しようという動きもあってですね、非常にこう、熱心に取り組もうという姿勢が見られると思いますね。
そのお休みの時を利用して静岡県内あちこち歩いていらっしゃるというお話がありましたけど、
はいはい、
これは実はイコールお仕事にもちょっと直結しているところがあるんじゃないですか？
行ってみないとですね、その土地土地っていうのはやっぱり同じ静岡の中でも分かりませんので、
はい、
年に一度はですね、仕事の面ではその市長さんですとか町長さんですとか、あるいはその商工会議所とか商工会なんか地元の、企業さんとかですね、訪問したいというふうに思ってまして、今そう取り組んでますので、やっぱりこう全く知らないでお話をするというよりは、きちんとこうやっぱり 地元を見てですね、話をする機会も増えると思いますので、そういう意味では名所もこう回ることができて、あるいはその話の中でもですね、いろんな共通の話をすることができてという両方のこう面でですね、行ってよかったなということは多々ありますね。
そうですか、はい、こんなに穏やかな素敵な児玉さんですので、はい、いっぱい静岡県のことを好きになっていただきたいなと思います。
はい、ぜひぜひそうしたいと思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は財務省東海財務局静岡財務事務所の所長児玉光俊さんにお話を伺っています。児玉さん、まあ実際に経済のことをよく知って学んで、はい、そして自分たち自身も一つずつ支えていくっていう意識がない限り、はい、このままの状況を続けていく、あるいは発展するってことはやはりありえないですよね。
そうですね、我々ですね、今力を入れてますのは、先ほど申した仕事とさらに加えてですね、若い人、
うん、
大学生ですとか高校生ですとか中学生ですとか、そういう方々に、日本の財政の状況ですとか社会保障の状況とか、あるいはその金融教育、お金の使い方とかですね、うん、そういったことについてもですね、授業をですねさせていただいておりまして、
子どもさんたちが授業してくださるんですか。
はいはいはい、うん、講義をさせていただいたり、あるいは、ゼミに入らせてやっていただいたりとかですね、うん、それから夜時間を取っていただいて少人数で勉強会をやったりとか、いろんな形でやらせていただいております。
これまさしくリアルタイムの数字も聞かせていただけるわけですね。
は
い、
そうですね、そうですね。特に財政については割とこう初めてですね、うん、そういう状況を具体的に知ることができたというような声もありましてですね、身近な問題としてですね、取り組んでいただいております。
そうですよね、はい、実際に自分が暮らしていくっていうことを考えても、はい、どんなふうに何に経済的にしっかり使いながら、はい、あるいは将来のことを見据えながらやっていくか、しかもその中で自分がやりたいことをどうするかって、はい、やはり経済社会ですから、はい、そこをしっかり握って自分自身で考えて計画しないと、はい、
そうですね、
やっていけないですもんね。そうですね、はい、
まして選挙権もですね18歳に今おりましたので、
はい、
正しいこう選択をですね、自分なりのしっかりした考えを持って、でそのためにはきちんとしたこう現状をですね、見ていただいて、そういったところにこう少しお手伝いをですねさせていただければというふうに思っておりまして、今活動させていただいております。
中学生以上なら分かりますか。
分かります。はい、いろんな新しい発想というかですね、建設的な意見もかなり出てきますので、
子どもたちから。
はい、やっていてすごい面白いですね、やりがいがありますね。はい、
まあ、実際は彼らが大人になって次の世代を作っていくわけで、 そうですね、はいはい、その人たちがどういう経済観念を持ってるかで社会変わりますよね。
そうですね、
これどんな風にお願いすればよろしいんでしょうか。
静岡財務事務所にですねお電話いただいたり、あるいは東海財務局あるいは静岡財務事務所のホームページからもですね申し込みとかもできますので、電話1本いただければ、あるいはホームページからこう、メールいただければですね、
はい、
こちらからまたご相談、日程の調整とかですね、ご相談させていただきますので、ぜひお気軽にですねお話しいただければと思います。
学校単位がよろしいですか。
いえ、学校単位でもサークル単位でもですね、うん、あるいは、町の集まり、例えばお年寄りの方にですね、金融犯罪に巻き込まれないようなそういったこう啓発というか金融犯罪防止のですね講座もやったりもしていますので。
そっち方面もあるんですね。
はい
はい、じゃあ割合気軽に来てくださるってことですか。
はいはい、そうですね、はい、
これは、講師は無料で。
もちろんです。はい、
ありがたいですね。はい、項目もじゃあ講演がいろいろあるってことですね。
そうですね。経済であったり財政であったり、うん、金融であったり、うん、はい、さまざま、いろいろこうご相談させていただきたいと思います。
そうですか。はい、これはありがたいですね。ぜひ皆さん覗いてみてください。
よろしくお願いします。
はい、そして、実際に日本の経済を担っていく若者たちも、はいはいはい、これから児玉さんのところにまた来るわけですよね。は
い、そうですね、若い方々特に、静岡に来て思いますのは、人口がこう流出してですね、特に若い人たちが東京とか名古屋に出て行って帰ってこない、そういった課題も抱えてるんですけれども、どこに行かれてもですね、地元のこの静岡のことを愛して、静岡のことをですね思い出して静岡のことを思ってですね、活躍していただきたいし、まあ、地元に戻ってきてですね、その力を発揮されるということも期待しておりますし、もう一つ言わせていただくと、我々もですね静岡に身を置く 国の機関として、
はい、
まあ、唯一のですね経済金融財政を司る官所のものですから、静岡の、発展をですね思われる方は我々の門戸も開いていただければありがたいなと思いますので、ぜひ応募して、受けていただければ大変ありがたいと思っております。
次を担う人々が ね、はい、また進路を決めるにあたって選択肢の一つとして、ね、はい、チャレンジ精神ですね。はい、まあ、これから人口も減っていく、はい、あるいは高齢化であるとか、はい、それぞれの地方都市独特の問題であるとか、はい、いろんなものを抱えていますが、はい、静岡の未来はいかがでしょうね。
他人事ではなくてですね、はい、それこそ必死になって自分のことのようにですね、自分のこととしてですね、いろんな行政ですとか、あるいは金融機関の方とか経済界の方とか、いろんな方々がですね、連携して取り組むというのが非常にこう熱心な、取り組みが数多く見られますので、うん、から既存のものにしがらみにですね取られないでですね、どんどんこうチャレンジしていろんな産業も起こしたりとかですね、うん、いろんなことに取り組んでいらっしゃいますので、これからどんどんどんどんこう前進されていくものというふうに期待しておりますので、はい、我々もですねそういったところに少しでもですねお力になれるようにこう、支援していったり一緒に考えていきたいなというふうに思っております。
なるほど、頼もしい方が静岡に来てくださっていますので、ぜひね、じゃあサイトをもうまた拝見させていただいて、ね、はい、ちょっと一度も開いたことなくって申し訳なかったですが、
ぜひよろしくお願いします。
ぜひ皆さんも開いてみていただくと、はい、そこから無料の講師派遣の項目もあるわけですね。
そうですね、
はい、いろいろヒントもあるかもしれませんね。はい、ご覧になってみていただくことにしましょう。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は財務省東海財務局静岡財務事務所の所長小玉光俊さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。